はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
林です。
はい、編集部急ぎです。今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そう、なんかありますか？
広末涼子。
あ、広末涼子問題。
今、今日4月9日、
はい、
世代じゃないですか。
もう広末世代ですよ。
マジで恋する5秒前だった。
もうマジで恋してた5秒。
5秒後だね。
あ、そう、
はい、
もうなんかあのニュース、テレビのニュースなんか見ると事件はもちろん取り上げられるんだけど、彼女のこの30年みたいなのがよく紹介されていて。
ああ、もうだからあれなんじゃないの、やっぱり多分作ってる側の人が、
うん、そういう年代なんでしょう。
なるほど。
プロデューサーとかディレクターが。
でもほら、これからさ、広末さんちょっと出れづらくなっちゃうから、このタイミングでこう、
うん、
振り返っとこうみたいな。
そうなの？
はい、ち
ょっともう、いや、私はネクスコ中日本の方に怒ってますよ。
なんで？
あの
ETC 不備みたいな。
ああね、あれごまかしてるよ。広末涼子問題で揉み消そうとしてるよね。
そう、一個人の話よりネクスコ中日本の方がすごい問題あると思うんですけど、
ね、全然打ち消しになってないと思うけど。
何ねえ、元気にしてんだよね。
ねえ、
もっと早くねえ、
ねえ、
対応がさ、
ていうかあれマジ困らない。あれもしもゴールデンウィークに起こったらどうなんのと思って。
あれ巻き込まれてたの？
巻き込まれてない、関越はなんか良かったから良かったんですけど。
あ、
素敵。広末さんもなんか掛け顔だったじゃん。
うん、
ネクスコ中日本に起こってそういうことになったのかなと思ったら違いましたね。一日違いましたから。
はい
はい、
はい、
それはね、というわけで、
まあ、何がというわけ
なのか、盛り上げようがない。
いや、盛り上げはいくらでもあるよね。
広末、
うん、
でもね、でも
結構ファッションアイコンだったでしょ。
あ、そう、
昔のなんだろうね。
ああ、もうブーンとかね、
ブーンとかの表紙、90年代の見ると。
なんかさ、だってさ、それ健康的で、
うん、
かつ可愛いから、
うん、
でほらやっぱりさ、そのショートパンツでスニーカーでも履かせようもんならさ、
可愛いよね。
可愛いじゃん、
うん、
だスニーカーも売れるしさ、
うん、
俺みたいな人が買うわけじゃん、広末が履いたっていうのでさ。
あ、そうなの。あれはあれ、男女を超えた、
男女を超えてるんじゃないですか、
ファッションアイコンだったんだ。
そう、
うん、
だからもうその履いてる女の子も可愛く見えるし、
うん、
履いてる俺もなんか広末と同一。
へえ、だってさ、キムタクのさ、イープのダウンとかあれ女の子買わなかったじゃん。
あ、確かに、
うん、
あれちょっとね、とまあそうか。
え、なんかそう思うと広末ってすごい、ね、男女を超えたファッションアイコン。
まあね、
うん、
どうなんだろうね。
だったんじゃないですか、うん、当時あの90年代後半ギャルブームだったんで、
うんうん、
ああいう全然正反対のタイプが出てきたところすごく新鮮だったんじゃないですか。
まあそうね、
うん、
そうだよね。としかもう感想がないんで行きましょうか。今日はね、
あ、そう、
はい、
あ、そう、考えてないとあれなんだ、
うん、
はい、
というわけで今日はね、
うん、
やっぱりもう今ちょうど今日4月9日、はい、今14時に収録してるんですけど、
はい、
1時間前に発動された、
はい、うん、
あの何、総合
関税、
関税
アメリカの、
そう、
はい、
まあ、いわゆるトランプ関税についてちょっと今日はお話ししようという、う
ん、あ、そんな難しい話、
はい、
話せるんですか。大丈夫、
話せない、
え
薄口でいこう。
大丈夫、10分ぐらいで終わっちゃいそうな気がするんだけど、うん、
っていう話を薄口でね、
うん、
お届けしようという、
うんうん、
持ち味薄口だからさ、
はい、
はい、
いや、それでさ、トランプ関税って何かっていうとさ、トランプがさ、こういろいろなんか、要はアメリカにさ、アメリカその貿易赤字が大きいから不平等だっつって、
うん、
関税かけるでっつって、
うん、
なんかそのか彼らがさ、独自に算定したさ、
うん、
そのお前たちにはこの関税だみたいな感じでやったのがトランプ関税で、
うん、
日本は 24%、
うん、
でちょっと高くねとか思ってたら、
うん、
発表したらさ、例えばさ、ベトナムとかもさ、そのアジア系がめっちゃ高くて、
うん、
ヨーロッパは 20% とかなのに、
うん、
ちょっと待ってくださいね、これ WWD ジャパンが先ほどね、
うん、
上げた記事によるとですね、
はい、
主な繊維国 の, あの関税、
アパレル産業が盛んな、
アパレル産業が盛んなさ、関税いくらかと言いますと、うん、あれ俺の華麗なる記事がどっか行ってしまった。ですね私が今さっき書いてた記事によると、うん、インドネシアが、あ、間違った間違った、まず日本が 24%、 EU20%、
はい、
ベトナム 46%、 ミャンマー 44%、 カンボジア 49%、 インドネシア 32%、 タイ 36% で、中国はいろいろ報復関税するとかなんとか言ってるからちょっと、うん、あの流動的なんですけど、現時点でも 84% なんですよ、
うん、
でこれにさらに上乗せしようつってるからもうよくわかんない感じになっちゃうんだよね、
うん、
っていうのがまあトランプ関税で、うん、それが今さっき発動しちゃったわけで、
うん、今日から
今日から今日だからこの
今日海を渡ってる商品っていうのは
今こうね、
今日受け取るものかな、
受け取るものはどんどんこう関税が課せられるわけですよ、
うん、
だから多分分かんないけど、でもまた流動的じゃん、でなんか下げてくれとかなんとか やるわけじゃん、
石破さんも
下げるとかいう話になるから、
うんうん、この放送時点でまた変わってるかもしれない、ね、
とりあえずさ俺が船荷主だったらさ、
うん、
ちょっとその船止めといてよみたいなさなるよね。
あ、
止めといていいもんだ
ったらね、カルフォルニア沖でこうたまたくさん
溜まったりとかさ、
ええ、
ちょっと今入庫しないでみたいな、
うん、
金かかっちゃうからとかなるし、大混乱ですよ、
う
ん、
でまあね、普通に考えたらまあその第二次世界大戦後その、まあ、フリートレードっていうことを目指してさ、うん、
自由貿易、
自由貿易っていうのが、うん、こう世界を発展させるし、まあ、世界を平和にもするっていうことに立って、それもアメリカがね
旗振って
WTO とかワールドトレードさ、オーガニゼーションとか作って、
うん、
自由貿易っていうのを推進してきたわけだけど、
うん、
だからこうなんていうのかな、グローバルな、まあ、サプライチェーンとかあのいうのができて、サプライチェーン網がもうとにかくこの30、40、50年ぐらい作られ続けてきたわけだけれども、
うん、
っていうのが前提があるわけじゃないですか、
うん、
でまあそれが要はこのね、トランプ大統領がよくわかんないことしてるから、
うん、
まあ、今みんな淡くって、
うん、
もうその自由貿易時代の終わりだと、
うん、
連日ね報道してるんですよ、
うん、
ただちょっと一つこのじゃあ日本企業にどんな影響があるのかっていうのが、
うん、
まあ我々としては大きな関心、
ファッション関連の企業
だと、ね、うん、
はい、
ただこの不幸中の幸いなのか、
うん、
幸か不幸かと言っていいのか分かんないんですけど、
うん、
日本企業っていうのはあんまりアメリカ市場を開拓できている日本企業って少ないんですよね。
あ、
ないとは言わないけれども、はい、で本当にごく一部、
うん、
でまあ一番真っ先に思い浮かぶのは、まあ、アシックスとか、
アシック、あ、スポーツシューズ、
スポーツシューズ、
はい、
でまあ、次になんかこうイメージできるのがファーストリテイル、ユニクロ。
ユニクロが何店舗ぐらいあるんだっけ今。
ユニクロ71店舗、
横山さんの記事によれば71店舗です、
はい、
うん、
ユニクロがね
プラス GU1 店です、
うん、はい、なんで、まあ、それでもまあユニクロってなんで全世界で、何店舗だっけ、
いや国内800で、
国内800、
全世界は何店舗だったっけな。
まあそう考えても米国もまあ、
結構な規模だよ、
結構規模、
うん、
だからまあ
でこの間結構中国悪い中でさ、北米黒字になってさ、
あ、これからね、
そう伸びてたからさ、
調子いいって直近のね、うん、決算でもすごい調子いいって言ってたところに、うん、まあそのブレーキですよね、
うん、
まあ、みたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、大半の企業っていうのは結構米国市場を、まあ、開拓できてなかったんで、
うん、
直接的な影響っていうのは必ずしも大きくない、産業分野で見ても、うん、で結構、いろんなね日本の、繊維商社とか商社にも聞いてるんですけど、あの直接的な原因影響はあんま大きくないですよっていう声が大半なんですよ、
うん、 テレビのニュースでやってるのは大体自動車とか機械の話で、自動車なんかだともうものすごい影響あるわけだよね。
そうそう、だから、うん、日本の GDP が 1% 下がるとか、
うん、
大騒ぎですよね、
うん、
まあそれ大きな意味では確かに影響あるんだが、
うん、
まあ、繊維、まあ、ファッションアパレル業界っていう意味では正直まあ現時点でいきなり影響があるという感じではないというのが、
うん、
まあ正直なところ、
直接の影響は、はい、そのユニクロとかアシックスとか限られた、
はい、ごく一部、
ごく一部のグローバルカンパニー、
カンパニー、うん、あるいはまあ例えばカイハラ、デニムの生地で、まあ、有名な、
うん、
カイハラなんかは結構輸出が結構半分ぐらいあるんですよね、全社の中での、
うん、
でその半分のうちの8、9割が、米国向けなんだって。
輸出の半分、
はい、輸出が全社の半分
で、 半分でその半分のうちの
8、9割が米国向けだ
から、あ、でかいじゃない、
全体の4割ぐらいが米国向けらしいんですけど、
うん、
まあ、あのそれでもまあ現時点でどうですかって聞かれても、いやもう影響まだわからないですよという
、まあ、言えないよね、うん、
まだわからないけれども大変なことになるってことだけは、
うん、そう、ただこう、
うん、
あの例えば日本、じゃあ貝原の場合、あの米国向けには輸出してて、
うん、
じゃあ日本の関税って 20% じゃない、 24% じゃないですか、
うん、
あ、じゃあ 24% なんだと思いきや、
うん、
基本はベトナムやカンボジアにまずは生地を1回あの送って、
うん、
そこからまたアメリカに入るんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、
で、なんで、
いや基本はアメリカで、要はもうアメリカはさ、もう基本洋服ほとんど作ってないんですよね、縫製するところがないので。
生地だけ輸出してるんじゃなくて、
そうだから結局、
うん、
貝原とかがアメリカのリーバイスとか、
うん、
までカルバンクラインとかね、
東南アジアの縫製工場に行ってるってこと。
そうそう、だから貝原がじゃあリーバイスにじゃあ 何千メートル買ってくださいって言ったら分かりましたって言って買うっていうサインをすると、
うん、
基本は米国に直接送るわけじゃなくてベトナムとかカンボジアに送るんですよ、ね、
うんうん、
で俺たちの指定の縫製工場に作ってくれ
る、リーバイスの協力工場がそこら辺にあると、
まあ、中国もあるし、
うん
うん、でそこからまあじゃあアメリカのね、
うん、
こう倉庫にこう倉庫とか店舗に発送するわけですが、うん、でだからさ、日本の関税は 24% なんだが、
うん、
先ほども申し上げたようにベトナム 46%、
うん、カンボジアが、
カンボジア 49% なんで、
うん、
より高い関税がかかるということになるわけですよ、
うん、
だからさ、なんていうの、大変なことになって、結局じゃあ誰が今までこれで一番影響を受けるのかっていうと、まあアメリカ人ですよね。
アメリカの消費者ですか。
消費者がえってなるんですよね、
うん、
もうギャップで服買えないよね
っていうことになると思うんだよね、うん、っていうのがこの関税で、
うん、
っていうのが状況で、
うん、
でまあ確かにこういろんな、例えばどうなるんでしょうねという話の時に、これ、先日スタイレムの滝社長、スタイレムが会見あったんで、
繊維商社
で副上卸の最大手のスタイレムの滝社長に聞いたら、まあな、そうだろうなと思ったのいうコメントしてて、あの、まあ、正直、まあ、現時点ではねそんなうちはトレード大きくないのだが、まあアメリカの場合その自動車とかと違って、その関税が高くなったからじゃあアメリカで生産しようとかで、まあ別になんていうの、生地もこれ今回生地だけじゃないからサプライチェーン含めて生地とか糸とかも含めてじゃあアメリカでこれから生産しようねみたいな動きっていうのがもう正直無理だと、
うん、
あの縫製、まあ、例えば業界人であれば、まあ、縫製ミシンさえ入れれば縫製ってできるんで、あのできなくもないという感じはあるんですけど、結局生地も糸も全部ないので、
うん、
でなんかこういろいろさっていうのがあるので、いや米国生産が増えるってことは現実的じゃないと、
うん、
だ結局は輸入しないといけないんで、どっかで調整が入りますよと、だそれがどうなるのかを今注視しているということと、 あとこれもそうだなと思ったのが、まあ、もちろんスタイレムもアメリカの企業に、まあ、海原もそうなんですけど、あの取引はしてるけど、アメリカ企業もそのあまりにも突然のお話しすぎて、要はアメリカ企業側からこうしますっていうのがまだ何も出てないと、
うん、
だからもうそのなんていうの、アメリカ企業がこうしますとか、だからそのタイに送ってるのをベトナムに送ってくださいとか、ベトナムに送ってるのをカンボジアにあの送り先を変更してくださいみたいな話もまだ出てきてないぐらい、アメリカにとってもまだ急なので、今はそのアメリカ企業の出方を注視してる段階、あの見ている段階ですっていうコメントしてて、まあそうなんだなと思って、つまりこう今一番混乱してるのはアメリカ企業なんだと思うんですよね、
うん、
世界のいろんな国っていうよりも、
うん、
アメリカ国内のブランドであったりあの小売店っていうのが、
うん、
要は一番困ってんじゃないかなと
思って、だからナイキでありギャップでありってところですね、は
い、
うん、
で結局軒並みそういうアメリカの企業の株価っていうのも激下がりしてるわけで、ただもう、まあ、普通に考えてもどうしようもないよね、こんな、
うん、
もう別にそんな、いやもう株価が下がろうがさ、これどうすんのかな、
誰が得する、
で、うん、得する企業どこかなと思ったんですけど、
うん、
シーンとかってさ関税かかんないじゃん、
うん、
小口だから、
小口で、で、あの 要は小口
消費者が
個人輸入の場合
って個人輸入で頼むんでしょ、シーンっていうの
は、そう、う
ん、
でその場合って免税措置があって、
うん、
アメリカの場合、日本の場合はあの1万6000円とかなんですけど、その免税のバーが、
うん、
アメリカの場合800ドルあったんですよ、
うん、
だ結構高かったんですけど、
12万ぐらい今の計算だと、うん、
はい、
うん、
それがね、だからシーンはでもみんなが上がっちゃう中関税かかんないから新員めっちゃ丸儲けじゃんと思ったら、まあさすがにトランプさんもそこまでバカじゃないらしく、あのなんかその800ドルっていう免税を中国発送に関してはなくすっていう大統領令を発令してるらしく、
なんか5月ぐらいからなんでしょ、
そう、
もう今あれなんじゃないの、今注文
主義みたいな、そうそう、だから新員もとかティームーン、
うん、
ティームもうなんか高くなっちゃう、
うん、
アメリカ人服買えなくなっちゃうなと思って、
まあ、でもあの人アメリカ人が選んだアメリカ人のミニだからね、
そうそう、
うん、
だからどうすんのかなっていうのが、うん、多分日本のアパレルの人はみんなそう思ってるんだろうなと、まあね、直接その取引ないから、
うん、
いやーみたいな感じなんじゃないかなって、まあ、現時点ではね、もうだから日本企業としてはどうしようもないというか、どうしようもないよね、
しばらく様子見、
様子見だよなと思って、
うん、
パタゴニアとかどうするんだろうね、
パタゴニアはどこで作ってるケースが多いのね、やっぱアジアで作ってるでしょ、
アジアでしょ、
うん、
そんなあらゆるものがいっぱいそうじゃない、
まあね、
バートンだってどうするのって話じゃない、
まあそうだよね、うん、
大抵アジアだよね、うん、アメリカブランドだろうが、
でも本当にこのまま何にもやんなければもうインフレだよね、インフレになるよね、
まあ物の値段上がるよね、今以上にインフレに嫌気がさして民主党じゃなくて共和党をトランプ大統領を支持したみたいなのが追い風だったはずなんだけど、さらに物の値段上がってさらに悪化するって感じになるよね、普通に考えると、
うん、
もうだからさ、まあ、しょうがないよね、そんな人選んだんだもん、
そうなんだよね、
うん、
自業自得だって思ってんだけど、
うん、
まあ、それは置いといて、
うん、
あので、まあ、今後ねどうなるのかっていうところなんですけど、まあ、特にさ繊維とかファッションアパレルってその、まあ、いろんな産業の中でもグローバル化っていうのがすごい進んでる産業なんですよね、うん、あのだからまあそのサプライチェーンをこう普通にアメリカに戻すみたいなことが難しいということではあるんだが、でやっぱりこう今までの世界が目指してたのってできるだけ関税障壁みたいなのをなくそうと、
うん、
でとはいえ関税ってまあ 5% 10% とか多いものだと 20% とか残ってるものがあったりするんですけど、そういうのをさらに下げようっていうので EPA って言って地域間での関税を本当にゼロにしようっていう多国間地域協定みたいので、うん、例えばナフタとか東南アジアだったらなんだっけ ASEAN と日本の内での関税をなくしていこうみたいなことを、うん、この15年ぐらいはそういうこともやってきた、うんわけなんですよね。で、まあ、なるべくこう地域間でなくせば、まあ、自国の例えばテキスタイルとかはまあ、自国の縫製はなくなったとしても、まあ、例えばテキスタイルをじゃベトナムで縫製して、でベトナムからアメリカっていうルートがあれば、例えばそれはちょっと日本の強みのあるテキスタイル産業にも後押しになるよみたいなところもある。だけどそれが今その最後のアメリカの市場っていうのが目詰まりを起こしちゃうんで、今後どうなるかということだと思うんですけど、そうするとさ、なんか要はトレーなんていうのかな、経済がさ政治によってかなり左右されて、で今後まあ多くの人が予測しているのは、そのもちろんアメリカだってそこの高関税だとやっていけないから、どっかはその関税減らすわけですよ、ね、ベトナムなのかメキシコなのかわからないが、そうするとそこでじゃあアパレルは作ろうってことになると思うんだよね。じゃあでなんかそれはだからアメリカと政治的な取引で、うちはなんとなんかじゃあまあトランプがじゃあお前のところはアパレル製品は関税下げるわみたいになると、その国はアパレルのこう予備なんていうのかな、アパレル産業を、呼び込めるわけで、縫製とか、でそうするとそこはすごくメリットあるんで、まあ、ディールということになると思うんですけど、まあ、そういう形になるとすごい、ただでさえ結構アパレルって複雑なのに、そのアメリカ向けのサプライチェーンっていうのを作るということで、より複雑さが増すと思うんだよね。
トランプのディール感というものも要因の一つに入ってくるってことですね。そうそう、
なんかそれっていやマジで不健全で、別にみんなその どの国も別にアメリカのために仕事して、アメリカに強いかあの会社はそこでそういうふうにやればいいけど、別にアメリカのためだけにさ、アメリカ市場のためだけにやってる企業なんてそんなにないわけだから、なんかアメリカ専用のサプライチェーン作りましたとかさ、なんかすごいいびつだなと思って、なんかそういうのってどうなのかなって思う、まあどうなのかなって思っても、アメリカはそういうふうにやり方でやっていくっていう話になると思うんだけど、いやなんか極めて不健全で大変なことだなって思うんだけど、なんとかなんないのかなと思ってんだけどね。
いやなんとかなるっていうか、持たないんじゃないですか、
アメリカがね、
このままやっていくと、まあ一種のそのトランプに喝采を送る人は気晴らしになるかもしれないけれども、生活がおかしくなっちゃうんじゃないかな、普通の人の。
そうだ
よね、今経済的に追い詰められてる人はもっと追い詰められるだろうし。
そうだよね、
うん、
まあそういうこともある、
普通に考えればね、
普通に考えればね、
うん、でマスクももう反対し、イーロン・マスクも反対してるんでしょ。
まあね、テスラ高くなっちゃうからね、
うん、うんテスラだから、まあ、改めて考えるとそんなビジネス営利企業のビジネスマンが何でそのとおりいるんだって感じがするんだけど、そもそも政策決定の現場に何でいるんだっていうの
っていうかね、
うん、
とかね、あとなんかまあだからそういうこうサプライチェーンが結構組み直されるっていう可能性は一つあるよね、
うん、
このままいくとね、
うん、
っていうのと、俺がちょっとだからこの前言ったやつで思うのは、ちょっと話がシーンっていうかシーンの話になっちゃって恐縮なんだけど、要はこの前の話でシーンってシーンとかシーンモデルって洋服の最安値製造装置だと思って
る
よね、
うん、
でこれより安くってもうできないから、
うん、
シーンみたいなやり方より安く、だから結局関税入れようが何しようが多分シーンが結局一番安いんで、 結局のところ、うん、関税相当のなんか嫌がらせしないと、
相当の嫌がらせはあの人しかねないよね。
いやでも死因みたいなやり方で、死因だけに関税かけて、一つの企業だけに関税かけるのって無理なんで、
うん、
なんかこう中国なら中国ってかけると思うんだけど、うん、でも結局死因、アメリカ国内向けの死因はブロックできても、うん、その他の国にはブロックできないわけだから、
うん、
別にそこその他の国で売れたらそれで別に死因なんていいわけじゃん、
うん、
アメリカ向けが主力だと言っても、だってその他のエリアで売れればいいんだから。で結局死因的なるものって最安値だから、なんか今のところの、あのそのデミニゼなデミあの関税、あの個人輸入に関税かけるっていうルールは中国発だけなのね、うん、そうすると迂回で日本とか、あの、まあ、マカオもかかるって言ってたけど、東南アジアとかからだったら問題ないってなったら、みんなそっち経由でさ、あの運んだりとかってことになると思うんだけど、あるいはその関税がかからないエリアに CE ももしかしたら物を出してやるとかなるかもしれない、まあ、いたちごっこだと思うんだけど、結局なんかあんまりなんか目先なんかあんまり変わんないんじゃないかなっていう気もしてたりするんですけど、どうなんだろうね、トランプ関税の行方って。
いやそんなに長く持たないと思うから、だからさっき言ったように、ね、生活者の方がギブアップしちゃうんで、
そうだから
さ、それでも強引に進めってこと、なんかトランプ支持してる人たちも離れてくんじゃないですか、
だ
普通に考えれば、
ね、だから普通に考えたらあたふた交渉してないで、
う
ん、3ヶ月ぐらいさちょっと様子見て、
なるほど、
うん、
石破さんも別に電話なんかしなくていいと、
そうそう、なんかこういや、まあ、電話は一応しといて、
うん、
こうああだこうだ言うんだけど、
うん、
こういやすぐには決められないんでとか、
うん、
うんでとか言ってるうちにこうなんか兵糧攻めみたいに、
うん、
あのほら関税ってさそんなすぐには物価に跳ね返んないから、
うん、
2ヶ月ぐらいあると思うんだよねサイクルが、
うん、
2ヶ月ぐらいさなんでうんでとか言って決められないんでとか言ってるうちになんかもう急に物価がボワッて上がったりして、
うん、
これやべえみたいになった時に困った時に大丈夫ですかみたいなですればいいんじゃないかなって思ってんだけど、なんでみんなこんなあたふたしてんのかなと思って。
いやあたふたするでしょそれは。
なんか世界最大の消費国の地位から転がり落ちてしまった後どうするだろうね、うん、本当に。だってそんな日本がさ東南アジアがじゃあこれから成長するからさ、
はい、
そこ向けなんつうのこの、
そうだよね、
ああいう貿易協定でさ、でなんつうのそこに向けて猛烈に貿易していく形に変えちゃって、あそこの市場が大きくなっていったらなんかもうアメリカなんかいりませんみたいな国って増えちゃうよね。
増えちゃうね、うん、それってなんか第一次世界大戦後の
ブロック経済、
ブロック経済だよね、
うん、だから21世紀の話とは思えないってみんな言ってるわけでしょ、
うん
うんうん、
せっかくあれがさダメだからじゃあ自由貿易でみんなで発展していこうよって言ったのに、うん、なんかねこれやばいよなと思って。
やばい人 どうなるか分かんない。単にそのね国内の不満をねそのナショナリズムを盛り上げるための措置としか思えない。誰も得しないっていう。
得しないよね、
うん、
本当誰得だよね、
うん、
という話にしかならないんだよね、うん、トランプ関税、
うん
ね、でもあれなのかな、こうみんなさ俺みたいなさ程度の低い人でさえさ兵糧攻めみたいにさ3ヶ月ぐらい待っとけばさあっちがもう値を上げるだろうみたいな感じじゃん。だけどまあそんなこと誰も言ってないじゃん、大日本経済新聞とかも。あれはさ、
うん、
そういうなんていうのそれ言ったらまた、
うん、
あの感じ悪いからあえて言ってないのかね。
感じ言わないとまあ分かんないからでしょうね誰も。
あどうなるか、
うんうん、トランプがまたコロッと変わることもあるだろうし、う
ん、
だからこれ1週間後今日水曜日で来週の火曜日配信してるけどどうなってか分かんない。
全部撤回されていたりとかさ、
うん、トランプ関係、
うん
ね、そしたら俺たちのポッドキャストどうなるんだろうね。
うん
ね、それを見越したちょっとね、
ポッドキャストぐらいどうなってもいいけどあれでもね、世界がさこんな世界が彼の手のひらの上でさみたいな、
いやさ手のひらっつってもさ、うん、どう考えても現時点で、うん、ほっとけばいいと思うんだけどね、あそうですかっつって、うん、いいですよ別に 24% でも 80% でもどうぞどうぞみたいな、あなたの方が耐えられるんならどうぞみたいなさ、
それはあくまで繊維産業から見てるからでしょ。
あ、なるほどね、
うん、
あれだよ、トヨタの人は今頃本当にもう
普通のビジネス家は別に繊維だけ見てるわけじゃないから、
まあね、
うん、
あとトヨタ
繊維的な発想だよね、ただ
繊維的な、
トヨタがどうしようって思うと愛知県民みんなどうしようって思うからさ、
うん、
そうするときっと名古屋松坂屋の人も今どうしようって思ってるはずだよ。
そうそう、景気下がっちゃうし、うん、景気ダメになっちゃうし、
なるほどね、
うん、
そっか、じゃあしょうがないね。
しょうがないって兵糧攻めとかだから別にそんなこと誰もか考えないでしょ、影響力大きいんだから。
影響大きいの車、そっか、まあでも
車がでかいでしょ、その関わる部品か何か、
まあね、
から関わる人、ま
あ、GDP が 1% 下がっちゃうからね。
GDP だ、昨日のニュースでもその東レのなんだっけ、 EU の炭素繊維、
炭素繊維ね、
廃止って、車に使っちゃダメっていう、もうこれでもう今株価めちゃくちゃ下がっちゃってるじゃん。
そうなんだ、
ね、うん、車でかいですよ、日本の唯一の基幹産業なの、
まあね、
うん、
いや次から次へとさ、
うん、
その EU のさ炭素繊維をさ、なんか次から次へとなんかピントのずれた、
だからあのシーンやティームーンに規制って今年から関税撤廃って EU もやってるよね、だから確か
やってんの、
ん違ったっけ、なんかニュースになってなかった、今までなかった税かけますみたいな。だからそのさっきあの安さ追求するとシーンって言ったけど、それはそれで限界に来てるわけだよね。
あ、
うん、歪みというか、
まあね、でもさ、うん、そのまあね、でもこう個人輸入だけじゃないからね、
うん、
そこだけやったところでっていうのはあるけどね、まあ、店舗だじゃあ出せばいいじゃんっていう話だから、
うん、
なんだろうね、まあ何かそういう規制をさするのって本当に本来の競争をさ歪めるとしか俺は思えない派だから、
まあ規制もある程度の規制っていうのはね、うん、必要なんだけども、ちょっと同行しちゃうと、うん、今までの秩序がガラガラ崩れて、うん、その副作用がめちゃくちゃ大きいんでね、うん、
そのガラガラポンがやりたいのかなとも思うけど、
ガラガラポンするにはだいぶ犠牲を伴うけれどもね、
うん、
そのすごい犠牲だよね、
うん、これで別にアメリカに製造業戻ってくるのに、そんな大統領の任期の4年でできるような話じゃないので、
ね、
何十年もかかる話でしょこんなの。
そう、
ね、なんかどうやって今は着地させようとしてるんだと思って、10分ぐらい前からどういうふうに着地させようとしてるんだかなと思って、
う
ん、
あの来週にはね変わってるかもしれない話なんで、
はい、
まあ、これ以上あの議論してもしょうがないなと、
うん、
広末のこと議論した方が、
そう、でもなんかやっぱアメリカはね、
じゃあ無視された
アメリカちょっとさ、
うん、
問題だなと思ってんだよ、
誰だって思ってると。
いやいや、そのアメリカのいろんなことが、
うん、
みんな思ってると思
う。うん、いやほら、だからさ、Google とかもさ、
うん、
ガファムとかなんか新しいなんとかとかあるけどさ、うん、なんかさ、いやすごいよ。その無料にしたりさ、いろいろこうプラットフォームいっぱい作ったりして、だけどさ、だから結局 Google とか Amazon とかなんとかそのすごい人たちもさ、Microsoft とかもさ。なんか無料にした後さ何も考えてないからさ、
うん、
お金だけがすごい溜まっちゃってさ、その溜まったお金次 AI じゃん。だから AI ってさ、それなんか本当になんか人類が幸福になるのかなと思ってんだよね
話大丈夫だ
トランプを支持したさアメリカ人たちもそういう気持ちなんじゃないの、あいつらばっかりなんかお金をなんかなんていうの巨業で儲けやがってとか、ああいう金融街とかに対してもそういうことを思ってんじゃないの。で、なんかそこに対してラジカルに俺たちの味方だって思ったトランプをみんな支持しちゃった結果今こうですっていう、
はあね、やっぱ
問題意識は共通しているのでは。
なんかそのさあ
いわゆる今言われてるけどテック右派っていう人たちがいて、あー、まあ、イーロン・マスクとかそうだけど、なんだっけ、
ピーター・ティールとかだよね、
ピーター・ティールじゃん、ピーター・ティールだっけ、うん、なんか
ペイパルマフィアでしょ、
理論的支柱の50歳ぐらいの、なんだっけ名前忘れちゃった、ちょくちょく今新聞とか出てる、そういうだから AI も含めてテクノロジーの力で世の中変えられるんだと、俺たち一部のエンジニアとか俺たちエリートに任せればと、だから大統領じゃなくても民主主義の手続きなんてもうかったるいと、CEO 的権限で世の中どんどん変えていくんだというような、その
そんなやついる、
シリコンバレーからその全能感を持っているような人たちが、その本当自由にやらせてくれと俺たちにと、そういう人たちと トランプってすごくいい大統領みたいな。
でもいいと思っていたイーロン・マスクも、あれこんなはずじゃなかったって多分今頃思ってますもんね、まあ、
完全に関しては自分の利益に関係するから、もう現金なもんですよね、うん、
テック派にも手に負えないトランプだったんじゃないでしょうか
っていうね、まあ今そういう混乱も起こっていると、
うん、だから本当にもう
困った
21世紀というか何世紀なのかよく分かんない、この分かんない感じになってきてるんだけど、
なんかあれなんでしょう、うん、反 DEI でヨーロッパの企業とかにも対して通達出してるんでしょう、
通達出してますね、うん、
すごいよね本当に、なんか内政干渉だとか起こってるっていう話ですけど、本当そうだよね、
本当内政干渉、
うん
うん、
ジャイアンみたいな人だからね、
ジャイアンの、ジャイアンとツネオが連合を組んでるみたいな、うん、金持ちのツネオ、うん、
確かに近しいな、
うん、
ドラえもん、
他みんなのび太だ、
うん、ドラえもん出てきてほしいよ、映画版だといいよね、
それだからさ、ドラえもんとかを期待しちゃうからダメなんだよ、うんうん、
伸びた粛々と、
いやだからやっぱり、うん、ドラえもんがいると思ってるからのさばっちゃうわけで、
うん、
ちゃんとこう
ドラえもんの世界にドラえもんがいない、あの伸びた
なただなんかいじめられるのなんか粛々とと毎日みたいな、
助けてくれるドラえもんいないんだから別に、うん、
そうだね、
うん、
どうしようもないね、
はい、
うん、
という話で、
はい、
ちょっとさ本当にトランプが聞いてたらもうちょっといい加減にしてくれと、
襟を正して聞いてほしい ね、
はい、
トランプさん聞いてますか、
聞いてないよ、
はい、
というわけで今日はね、まあ、トランプ関税来年来週どうなってるか分かんないけど、とりあえず困ったもんだという話でした。以上です、
はい、また来週、
また来週。